それでは礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。本日は賛美歌21を使用します。備えの賛美歌226番。 ただいまより2010年3月28日受難節第5主日の礼拝を始めます。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。正英26番を歌います。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にますます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなればない。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は 93-4a にございます。それでは使徒信条。
我は天地の救い主、天の主なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の一人によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に出したまえり、かしこより鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌314番を歌います。 ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。最後の真実、すなわち受難週であります。私どもの教会でも木曜日には専属礼拝を、金曜日には主の受難日の総天祈祷会を執り行います。今日の礼拝より始まるこの1週間、私どもが主の受難の日を覚え、心静かに過ごすことが、祈ることができますように。丘の上で君にあげられ、深い苦しみを主は負われた。その苦しみこそ私の救いだ。痛ましくも神と人に見捨てられ、主は死なれ、その絶望こそ私の希望だ。あなたは十字架の死も苦しみと血によって私たちの罪をあがなわれました。そのことを深く感謝します。そして私たちそれぞれが己が十字架を背負い、主の御名に従いゆく者とならしめてください。本日の礼拝説教を担当される北村聡伝道師を強め、聖霊で満たしてください。力強く大胆にあなたの言葉を述べ伝えることができますように、聞く私どもの耳を直くし、幼子のようにあなたの言葉を受け入れることができますように。
チリの大地震の被災者の方を覚えて祈ります。愛する者を失い、家を失い、その絶望の中にある人々をどうかあなたが支えてください。各国からの救援物資が行き渡り、また復興に力を尽くされる方々をあなたが強めてくださいますように。病の方、高齢の方を覚えて祈ります。この礼拝を覚えつつ、それぞれの場所で祈りを捧げている方々をあなたが支え、御心であれば癒しの御手を添えてください。また会をする方々を疲れをいたわってください。本日もとれます婦人会総会にあなたが親しく神、豊かな時とならしめてください。この教会を支えてこられた婦人会の方のお一人お一人を覚え、その道具をいたわり、また明日への力を与えてください。本日は2009年度最後の手術にあたります。この1年、多くの方の奉仕に支えられ、たくさんの教会の技をなすことができました。その大きな実りが与えられましたことを、あなたの恵みによって与えられましたことを感謝します。しかしながら、昨年あなたより与えられました御言葉、互いのために祈りなさい、互いのために祈り支え合うということがどこまでできたでしょうか。私自身が教会のために祈ること、教会の技を覚えて祈ること、教会にお一人の顔を思い浮かべて祈ることがあまり少なかったことを今懺悔します。役員会では多くのことが実施されました。その中で多くの課題があり、議事録に表されていないけれども多くの時間が費やされたことがあったような気がします。例えば教会員のなんとなく元気がない、教会してもあまり楽しそうではない、かつて熱心であった方々が一歩距離を置いておられるような気がする、信頼会社の方のケアが十分にできていない、高齢者の方のケアが十分にできていない、そういったことが多く時間を取って話し合われました。この1年、役員会は議論の中で1年目を経った頃にようやくお互いに痛みを分かち合い、今この時代に教会が教会の使命を果たすために何をするべきなのか、揺るぎなく変えてはならないもの、変えていかなければならないもの、そういったものがあることを そういう危機意識を共有することができたように思います。そしてそのことは先月もとれました教会全体会、先週もとれました教会総会の中でも教会の一人一人の方が多かれ少なかれ感じておられることであることが分かりました。そしてその中で来年度の選挙次第に向けての力強い発言がたくさんございました。そのことが希望でございます。新年度の役員会のために祈ります。多くの課題があり引き継がれていきます。新年度の役員会はその出発より大きな痛みを抱えて出発することになります。で、しかしその痛みを克服し、この高野川教会が主に与えられた選挙命令、主の恵みの福音を力強く明かしする、そういう旨で一丸となって進むことができるように役員会を支え、役員のお一人お一人をあなたが強めてください。役員会の痛みと申しましたが、これは教会の痛みであります。個人的な痛みとかそういったものではありません。教会はキリストの体であり、一人一人はその部分です。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が喜ぶのです。教会員の皆さん、どうか教会のために祈ってください。教会の痛みを覚えて祈ってください。そして神様、どうか私どもの祈りを聞き届け、ふさわしい道をどうかお示しくださいますように。牧師のために祈ります。遠藤先生は説教で雄弁に語り信徒を奮い立たせるという牧者ではないかもしれません。しかし一人一人の悩みを聞き、病床を訪ね、祈られています。教会に悩み苦しみを抱えて来られる方は教会にとは限りません。中には深刻な悩みを抱えて来られる方もあると思います。そうしたカウンセリングの最後に先生は必ずお祈りをさせてください。そしてそのこういうことを祈ってほしいという何かお祈りのリクエストがありますかと聞かれます。そして苦しみ悩む人とともに、その人のために、その人の祈りたいことのために真摯に祈られます。教会のにはあまり知られていないその尊い姿勢を、しかし神様、あなたはご存知です。教会のさまざまな課題の中で、もし彼が立ちすくみ弱気になったり落ち込んだりした時には、神様、どうかあなたがポンと肩を叩き、どんまい、何も心配することはないよ、励ましてやってください。エマを 栄の木と復活の主イエス・キリストにあった弟子たちは後で、あの時私たちの心は燃えていたではないかと互いに語り合ったと聖書には記されています。主よ、どうか今再び私たちの心に信仰の熱い火を燃え立たせてください。開拓伝道の時に街道を与えられることを祈り求めながら、仮街道で礼拝を守った日々のように、無牧の1年間全教会員が心を合わせ新しい牧者を派遣されることを祈り願った日々のように、バザーに刺されられた品を取りに車を走らせた時のように、それぞれが洗礼を受け神と会心の前に信仰を告白し初めて聖餐に預かった時のように、主よ、どうか今再び私どもの心に信仰の火を熱く燃え立たせてください。私どもは復活の主イエス・キリストに日々出会っております。なぜなら主は私どものすぐそばに、私どものうちにいましたもうからであります。主よ、どうか今再び私どもの心に信仰の熱い火を燃え立たせてください。この祈り、会衆一人一人の、またここにはいない教会に一人一人の心の中にある祈り、言葉にならないうめきとともに、尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。
アーメン。
賛美歌314番を歌います。あ、すいません、303番です。 書はヨハネの福音書3章16節です。聖書の後、北村聡伝道師によって説教を賜ります。
ヨハネによる福音書3章16節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
先ほどお読みいただきました聖書箇所はヨハネによる福音書三章一節以下に出てきます。イエスとニコデモとの対話の中でイエスが語られた言葉です。このニコデモという人物はファリサイ派に属する教師であり、ユダヤ人たちの議員でもありました。このようにユダヤ人たちの特権階級にあったニコデモが夜イエスを訪れ、ラビとイエスに呼びかけるところから、この二人の対話の場面が始まります。ニコデモは、おそらく、自分たち、ファリサイ派の最も大きな関心事であり、ユダヤ教のラビ、教師たちが、しばしば議論していた救いの資格、永遠の命を受ける資格について、自らが感銘を受けたイエスに尋ねたかったのでしょう。ところが、挨拶を受けるや否や、イエスはニコデモに、人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできないと言い放ちます。イエスのこの言葉は、裏を返せば、人が新しいものになり得るという可能性がある限り、救いは誰にでも可能になり得るということを告げるものではないでしょうか。この二人の対話の奥には、まさしくイエスが語った新しく生まれるということ、すなわち再生というテーマが存在しているように思います。再生とは、あの人は性格が良くなったとか、行いが良くなったとかいうように、単に人間が改善されるということを指す言葉ではありません。それは人間がそれまでとは全く異なる自身の新しい存在の起源、自身がよって立つ根拠を獲得することを意味しています。そしてイエスは人が自身の新しい存在の起源を獲得することがさえできたなら、誰でも救いに入ることができるということを私たちに告げるのです。では、この新しい存在の起源とは一体何でしょうか。キリスト者として私たちがよって立つべきところとは一体どこなのでしょうか。イースターを来週に迎えるレントの最後の主日にあたり、今日はヨハネによる福音書3章16節の言葉を手がかりに、このことを考えてみたいと思います。3章16節、 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここに出てくる一人子をお与えになったという言葉は、神様がイエスをこの世に遣わし十字架上で死なせたことを意味しています。つまり聖書はこの箇所でイエスの十字架上の出来事こそ、私たちに対する計ることのできない神の愛であり救いの源であることを宣言しています。ではなぜイエスは十字架の上であれほどの痛みに苦しみ、もだえながら死に引き渡されなければならなかったのでしょうか。またイエスの十字架によって永遠の命を得たはずの私たちの間に依然として痛みが残っているのはなぜなのでしょうか。十字架の上でイエスは様々な痛みに苦しんでおられます。鞭打たれ、貼り付けにされた肉体的な痛みはもちろんのこと、人々に軽蔑され、見捨てられ、弟子たちみんなにも裏切られ、彼は計り知れないほどの心の痛みも抱えていました。わあ神、わあ神、なぜ私をお見捨てになったのですかという彼の叫びからは、神様のことで心が揺れ惑う、這い裂けそうなほどの痛みが、心の痛みよりももっと深い次元の、まさに霊的な痛みとでも表現するような激しい痛みがひしひしと感じられます。で、キリスト教では伝統的にイエスのこうした十字架の出来事を、イザヤ書53章の苦難のしもべの歌をモチーフとして、イエスが担ったのは私たちの病であり、私たちの痛みであったのだ。イエスが差し迫られたのは、私たちの神に対する背きのためであり、私たちの咎のためであったのだ。イエスの受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒されたのだと、私たちのためのいわゆる犠牲として十字架の出来事を考えてきました。しかしながら、現代を生きる私たちの日常を振り返ってみれば、そこには確かに喜びもあるものの、それ以上に就職の不安から来る痛み、将来の不安から来る痛み、失恋の痛み、心の病から来る痛み、肉体的な怪我や病気から来る痛み、さまざまな理由から神様を信じようとしてもどうしても信じることのできない痛みなどなど、さまざまな痛みが動かしがたい事実として存在しています。で、正直に申し上げますと、イエスの受難を思い起こすレントの期間にこうしたことを思うたび、私はイエスのあの十字架の出来事は一体何だったのかという思いに 駆られていました。イエス・キリストがあれほど苦しんで私たちの犠牲となったにもかかわらず、世の中にはちっとも痛みや苦しみが消えやしないではないか。たとえ救いや永遠の命がずっと先の将来、終末にはやってくるものであったとしても、その前兆といいますか、兆しくらいは見えてもいいではないかというふうに思っていたのです。しかしながら、去年の3月に父が倒れましたとき、このときも当然、私はイエスが十字架上で私の痛みを担い、平和を与えてくださったのに、どうしてこんなことが起こってしまうのかという思いにとらわれたのですけれども、それでも同じ痛みを抱えた友人、彼は母親がずっと末期のがんで、大学での学びと看病を両立させ、数ヶ月前にその母親を天国へと送り出したばかりの友人でありました。その友人がおそらくはまだ自分の痛みも癒えていないであろうに、懸命に私のことを祈り、支え、励ましてくれる中で、私は徐々にその友人がそのように支えてくれるその背後に、十字架で私たちのために痛まれたイエスの姿があるような、そんな気がしてきたのです。痛みを抱えた者同士が互いを思いやり支え合う、その関係の背後に、十字架の上で痛みのすべてを知り尽くしたイエスが立っているような、そんな感覚でした。それ以来、私は教会、大学、あるいはその他の場所でこの感覚に神経を研ぎ澄ませてきました。するとやはりこの感覚は一層はっきりとしてきました。例えば、私は2月、3月と晩祷会に何度か参加する機会があったのですけれども、その度に私をずっと温かく見守ってきてくださった方々が私のことをお祈りしてくださいます。私が心の病を持ちながらこれまで歩んできた道を十分に理解しながら、来年度からの私の歩みが神様に守られますようにとお祈りしてくださいます。私もまたその方々のことをお祈りします。で、もちろん私はその方々の痛みをすべて知っているというわけではもちろんありません。しかし、やはり痛みを全くおられないという方はおそらくはおられないであろうと思いますから、たとえ私が知らない痛みをこの方が抱えていましても、どうぞ神様、あなたがこの方と共にいて、この方を癒し励ましてくださいという気持ちを込めてお祈りをしていました。このようにお互いが祈り合うとき、そこには痛みや苦しみを本当に知っていて理解してくださるイエス・キリストが私たちを温かく包み込んでくださっているような心地がするのです。このことに関連しまして、 19世紀のスコットランド組合派の牧師であり、後に作家、詩人となったジョージ・マクドナルドという人が実に興味深いことを述べています。神の子が苦しみの果てにあのような死を遂げられたのは、人間が苦しまないためではなく、人間の苦しみもまた彼のそれに似るためであったと。イエスは誰もが経験したことのないような痛みと苦しみの果てに十字架の上で亡くなられました。そのイエス・キリストが私たちが抱えている痛みや苦しみもまたご自分の復活と昇天の出来事と同じく、やがては希望に変えられるように、それぞれが日常で痛みを抱えながら神様のもとに集い、むつび合う私たちを根底から支えてくださっている。そして様々な痛みが動かしがたく存在しているただ中にあって、やがては永遠の命へと私たちがたどり着くように、今もなお私たちを担ってくださっている。今年度いろいろなところでいろいろな方に信仰の目に水を注がれる中で、私にはイエスの十字架の出来事がそんな風に思えてきたのであります。私たちが過ごしてきましたこのレントの期間は、イエスのご受難を思い起こす期間でありますけれども、今年のレントはイエスの十字架の出来事を本当に現在の私たちの事柄として思い起こすことができたのです。神は一人子をお与えになったほどによう愛された。神様は私たちを担い、やがては永遠の命へと導き入れるために受肉して人となり、自ら痛みを知ろうとするほどに私たちのことを愛してくださいました。私たちが苦痛に立ち向かわなければならないとき、どんなにかすかであっても神様の愛の実感がどれほど強い心の支えになることか、これはこの教会で育てられ、心の病と向き合いつつ歩んできた中で私が掴んだかけがえのない信念であります。そしてこの愛の実感はイエスの十字架上での痛みから発し、自分と同じように痛みを持ちながら自分のために祈ってくれる身近な人を通して私の方へと向かってきます。イエスの十字架、イエスの痛みを自らの存在の起源、よって立つところとして、この神様の愛に押し出されて、これからもまた少し離れたところに行ったとしても、信仰の道を皆さんと共に歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。天の神様、今日はこうして11年間お世話になった高野原教会であなたの言葉を取り継ぐことができましたことを感謝いたします。本当にありがとうございます。私はこの教会でたくさんの人々から たくさんの大事なことを教えていただきました。それをもって来年度より牧会の現場へと出ていくことができます。素敵な出会いを与えてくださった神様に感謝いたします。どうかこれからの高野原教会の歩みをあなたが祝福してください。困難なことたくさんあると思いますけれども、あらゆる苦難を背負って十字架にかかられ、そして天へと上げられたあなたが困難と向き合う私たちを支えてくださいますように。また高等教会に行っても、私はこの教会ので得たたくさんの信仰の友とつながっているつもりでおります。どうか私たち一人一人の上にあなたが豊かに臨み導いてください。そして青年たちが私が導かれましたようにどんどんと育ち、また育っていく、そのような教会としてください。この一言の祈りを道徳主イエス・キリストの御名を通してあなたの御前にお捧げいたします。
アメン。
賛美歌92番を歌います。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御大天の父なる神様、今朝も教会に集い、北村聡先生の通して御言葉を聞くことができ感謝いたします。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる姉妹を覚えてお祈りしたいと思います。北原和恵さん、4月の1日です。お祈りします。神様、ケアする私たちの姉妹北原和恵さんがその尊い命をあなたからいただいた、そのことを覚え心合わせて祈っております。どうかあなたがその尊い歩みを守り導いてください。教会に熱心に通い、本当に一生懸命私たちを力づけてくださる姉妹の歩み、信仰の歩みがどうかあなたの恵みと祝福のうちにこれからもありますように。私たちがその背中を見、また同じように教会に集うことを喜びとする歩みを共にすることができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。
北原さん、後ろにいらっしゃいます。おめでとうございます。それから、北村聡、まだ伝道師就任式が終わってないので、あのまだ新学生だと思いますけれども、同時期にですね、この教会に通って、それから今度南大阪教会に赴任する伊藤由紀さんが今日来ていらっしゃいます。ちょっと一言だけ、挨拶をしていただきたい。前
本当にお久しぶりにこちらの礼拝に寄せていただきました。報告をちゃんとすることができなくて大変申し訳なかったんですけれども、2週間前に、北村聡君とも同級生の、木村さんという方と結婚いたしました。4月からは、ありがとうございます。4月からは同じ大阪教区になるんですけれども、南大阪教会の方で伝道師として席を置かせていただきまして、奉仕に務めさせていただきます。懐かしく本当にここに訪れて CS の方も覗かせていただきました。大変温かい気持ちになっております。本当にこれからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。卒業みたいな感じで、寂しい思いとですね、それからやっぱり貴乃花からこうして2人も伝道者を生み出すというのはとても素敵なことだと思います。またよかったら残り、後で残ってご一緒に、送別会もご一緒していただければと思います。以上です。
牧会報告ですが、本日礼拝後の集会、北村聡さんの送別会、この後すぐ行います。から婦人会総会が午後1時より行われます。今週の集会、聖書講座番頭会はお休みになります。入門講座旧約聖書と神の契約が4月1日木曜日午前10時半から、専属木曜日聖餐幽霊杯が4月1日木曜日の午後7時30分より行われます。そして金曜日4月2日は受難日の総天祈祷会、これは午前7時より行われます。役員研修会が4月3日土曜日午前10時から午後4時にわたって行われます。街道清掃は4月3日土曜日、ご奉仕の方はよろしくお願いします。教会学校の卵作りが4月3日土曜日午後4時からございます。遠藤先生の面会日は4月1日の木曜日午後2時からでございます。次週手術4月4日はイースターでございます。礼拝の中で役員就任式、 CS 教師任職式が取り行われます。礼拝後の集会として一品持ち寄り愛参会で、メニューがお決まりの方はどうぞ掲示板の方に書いてくださいますように。まだ余白はたくさんございますので。 その後、新旧合同役員会が午後1時半より行われます。集会行事の予定ですが、入門講座3、4月5日月曜日午前10時半から、同じく入門講座の4が4月8日木曜日午前10時半から行われます。から CS 教師会が4月11日の日曜日礼拝後、総年会総会が4月11日日曜日礼拝後、青年会例会が4月11日、CS 教師会の後にございます。定期教会総会、決算総会ですが、これは4月18日の日曜日礼拝後行われます。ぜひお残りくださいますように。4月25日春の午前礼拝がございます。あと報告事項の方は皆さんお目通しくださいませ。お知らせご案内の方ですけれども、本日からの受難週に主の十字架の道程を覚え祈りを合わせましょう。チリ大地震被災者救援募金のお願いでございます。よろしくお願いします。それからですね、会計役員の方からちょっと伝言がございまして、本日、収報ボックスの方に、新年度の、献金袋を配布してありますが、万が一、収報ボックスに見当たらない方や、氏名の記入間違いがありましたら、竹村さんまでご連絡くださいますように。また、献金袋の番号は毎年変わりますので、去年と変更になっても誤りでないことをお伝えくださいと。から右側の特別献金の欄は、街道建設会計に用いますので、覚えてご協力いただきますようにお願いします。以上でございます。他に何か、グリーティング、隣、左右の方と。それでは、正英29番を歌いました後、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、回収一人一人とともに、とこしえに豊かに限りなくあらんこと。
アーメン。 Thank you. 皆さん座ってください。はい、私のカレーどこですかね。ここ座っていいですか。あ、ここにしようかな。はい、配膳してくださってる方がいらっしゃるんですけれども、そしてあれ先生は、先生座ってください。はい、それではこれから、北村聡さんの送別会、そして今日はちょうどよくというか伊藤由紀さんも同時に墓会に出られるお二人が来てくださいましたので、今日は高野原教会最後にこの交わりの時を過ごしたいと思います。まず食前のお祈りを先生お願いします。
神様、今日は礼拝を共に、そして北村聡さん、この教会での11年の歩み、これからこの教会から旅立ち牧会の道に向かわれます、その門出を私たちが祝うこの送別の時を共にすることが許されました。感謝します。どうかあなたがこれからも北村さんのその歩みを守り導いてください。その新たな歩みがあなたの恵みと祝福のうちにありますように。また今日一緒にこれから旅立ちます伊藤由紀さんの歩みもあなたが守ってください。私たちの教会がこうして牧会者を生み出し、またそれぞれの教会での良き歩みがなされますように。また機会があれば私たちの教会に何らかの形で関わり、そして私たちがそのことを喜びを持って受け取ることができますように導いてください。また婦人会の方々が備えてくださいました食卓に感謝いたします。どうかこの食卓への食卓での良き交わりがあなたによって備えられますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
はい、それでは早速ですので、あったかいうちに婦人会の方々が用意してくださった食事をしながら会の方を進めていきたいと思います。今しばらくご歓談の時を、そうしまして、今日の食事ですけれども、お一人200円頂戴することになってます。カゴが回ってきたらご協力お願いします。
Thank you. Thank you. Thank you.
はい。皆さん、お食事のところとは思いますが、そのままお食事を続けながら、北村くん食べ終わってるみたいなんで、この時間を利用して、ちょっと質問タイムなどをしてみたいなと思いますけれども、何も質問考えてないです。はい。聞きたいことあったらまた挙手してください。じゃあ、まず、先ほど11年間、高野原教会でっておっしゃってましたけれども、いつ頃どのようなきっかけで、高野原教会に来られたのか知らない人もいると思うので教えてください。
あ、そうですね、ちょっとやっぱり今日の説教の中でもお話しさせていただいたんですけども、ちょっと高校の頃に心の病気したことありまして、でその中で、考えることたくさんありまして、教会に行きたいなと思って、で神学部にも行きたいなっていうふうに思いまして、でちょうどその大学のそのまず神学部の説明会に行ったんですね、同志社ので、教会も全くやっぱり家がクリスチャンでも何でもなくって、で教会のことも全くわからないから、説明会の時に教会も紹介してもらえないだろうかというふうに言ったら、高野原教会っていうところに関谷先生もっていう方もいらっしゃるからっていうことが縁で、ここに来たのがきっかけなんですね。で、初めて来た時にイースターやって、で、あ、毎週こんな美味しい愛参加料理が出るんだって、ちょっと勘違いしてて、それ楽しみに次行ったら普通に礼拝で、でその後みんなバラバラ帰ってくる、あれあれと思って。まあきっかけはそういう感じです。はい、
きっかけは美味しい食事だったと、はい、他に聞きたいことが思いつかないんですけど、誰か聞きたいことがある人、はーい、あ、何もないみたいです。
はい、はい、
あ、はい、どうぞ。
じゃあ、もういっぱい、もういい、確かに北村先生の目指す牧師像
難しいですね。実際、関谷先生みたいになりた
い。山田君らしいお答えをしてください
。らしいですか。そうですね。やっぱり、僕、遠藤先生からすごい、やっぱり、自分自身、ちょっと、何回も悩んだ時に、相談行った時に、すごくやっぱり話をよく聞いてくださって、すごくやっぱりそれが支えになったっていう経験がありますので、やっぱりものすごくその一人一人の話を聞いて、本当になんていうのかな、こう信徒と共に歩むというか、そういう牧師になりたいと思ってますね。はい、
ないですか、誰か。ないですか。あ、ないですね。じゃあ。じゃあ、高野原教会で、一番、そうですね。楽しかった活動は何ですか。北村さん、聖歌隊もされてましたし、解放委員会も、伝道委員会で野外礼拝とかもね、いろいろ、活動を活発に、されてましたので、青年会とかね。その中で今パッと思いつく思い出深いエピソードを一つ。
そうですね。やっぱり、青年会の活動で、やっぱり一泊収容会っていうのがありまして、で、それがすごく楽しかったっていうか、ちょうど僕も最初の、 5年ぐらいはちょっとやっぱり病気の関係でなかなか来れなかったんですね。通えなかった。で、なかなかやっぱ青年会にもちょっと馴染めてなかったところがあったんですけど、まあ一泊収容会で、あれは五条の方に行ったのかな、川遊びかなんかして、で、その時にまあものすごくいろいろ話できて、打ち解けれたから、それが一番やっぱ印象に残ってますね。楽しい。それが一番印象に残ってます。はい、みんな青年会気ぃつけて、こんな感じで。
ありがとうございます。他に何かありますか？ないかな？あ、はい、どうぞ、伊藤君。
マイクいらないですよ。あ、そうです。じゃあ、もう、されついでなんで。さりついでさん、高田教会での一番の失敗談を教えてください。
失敗談、今日、引っ越したんですけど、革靴持ってくるのを忘れてしまって、今日これ、スニーカー、これ、もうどうしようと思ったんだけど、もう今朝気づいたからどうしようもなくって。